だからこの助動詞の過去プラス動詞の原型が仮定法の過去で現在の事実の反対である。
した
がってこの文章は
つまんねえ授業。Sleeping time。
おい、うちの、お前何読んでんだよ。
え、あ、これクリスティン・ナクロイド殺人事件。
お前も好きだな。去年は必死に横溝正史を読み尽くしたと思ったら今年はクリスティか。しかしあれだけクラブやって本もこんなに読めるのはこのリーダーの授業のおかげだよな。
まあな、眠ってもよし、内職をしてもよし、我ら生徒にとってはこの授業は絶好のチャンスだよな。
お前って少し静かにしろよ。
なんだよ優等生、あいつの授業を黙って聞けって言うの。
そんなんじゃないよ、眠れないからさ。
へえ、犬役も居眠りすんの授業中に。
ああ、僕だってあいつ好きじゃないからな。
そうか、お前もか。いや知らなかった、お前でも毛嫌いする教師がいたのか。まあわかるけどな、だいたいあの加藤は退屈な授業っていうだけじゃなくって人間的になんか気に食わないんだよな。
そうそう、あいつは時々本当におかしいとしか思えないこと言うだろ。あれでも教師かね。だけど井上も俺たちの仲間だなんてちょっと心強いな。
ということだ。何か質問があるか。なければここまで。
キッチレン。
青春高校の英語教師加藤先生はどうも生徒からの信望は薄いようです。それというのも生徒のことには全くと言っていいほど無関心で、いつもマイペースで一方的な授業をしていたからです。こんなこともありました。
おーし、井上。
あ、おはよう。
よう、お二人さん、おはよう。あいつの話聞いた？
あいつって加藤のこと？
そうそう、昨日の放課後の話。
いや、知らないよ。
俺も知らない。あいつまた何かやったのか。
ああ、昨日クラブ終わって顔洗いに行ったらさ、ブラバーの連中が降りてきて話してんのを聞いたんだ。なんか退部したいって言ってきた部員のことでクラブの反省会の時話し合いしてたら、あいつ退部しないで続けろって言ったんだけど、その部員がさ、どうしても聞かないもんで、しまいにはやめたきゃさっさとやめろってヒステリックに怒鳴りつけたんだってよ。
へえ、まったくあいつ感情がっていうのか起伏が激しいっていうのか。この間は2組の授業でやり方について生徒が文句言ったら、それで討論して激しく言ってるうちにあいつ涙声になって、お前らには何も分かっておらんのだって、2組のやつは何も言う気がしなくなったって言ってたぜ。
言えてる。1年の一番最初の授業の時から気に食わねえんだよな。ドアを開けるなりいきなり英語で喋り始めて、15分も一人で陶酔しきったんだもんな。俺たちのことなんか何にも考えてない。どうだ、俺の授業はこんなもんだ、ついてこれるやつはついてこいって感じなんだよな。
そうそう。
という具合に山田君たちのように3年生ともなると先生の好き嫌いもはっきりしてきて、特に嫌いな先生に対するけなしようは相当なものでした。ところがある日、
ここが鈴木先生で、千葉先生の机は、あ、ここか。
お、井上、なんだ、まだ院長の仕事か。
ああ、加藤先生。ええ、まあ、文化祭が近いものですから。
うん、そうか。大変だな。まあ、高校生活、最後の思い出だ。しっかりやれよ。
はい。
井上君はハッとしました。今まで知らなかった加藤先生に接したような気がしたのです。
あれが加藤先生か。僕は今まで何か間違ったことをしてきたんじゃないのかな。山田や伊藤たちの悪口に調子合わせて表面だけの加藤先生を評価してきたんじゃないのか。それともやっぱり。
それから数日後のある日。
あれ、もう6時かよ。腹減ったな。
ほんとだよ、なんだか目回ってきて俺。文化祭まであと3日だからこうやって頑張ってたんだけどな、これじゃ持たねえよ。優子の顔がドーナツに見えてきた。
いやね、だけど本当にお腹空いたわ。
おい、差し入れだぜ。見ろほら、 マクドナルドのでっかいやつとミルク、それにほら、
うお、すげえ、デザート付きか。
誰なの一体、こんな神様みたいな人。鈴木先生かしら、それとも千葉先生。
それがさ、宿直のおじさんが届けてくれたんだけど、いくら聞いても教えてくんねえんだよな。
でも助かったな、みんな。ありがたくいただいて、残りの制作やっちまうぜ。
オッケー。
よし。
一同は勇気100倍して、この夏の人物に感謝しながら、残りの仕事にぶつかっていきました。ところが、その差し入れはその夜だけではなく、二日目の夜も、そしていよいよ明日は文化祭という、三日目の夜も続いたのです。
おい井上、今日で3日目だろう。これいくらなんでも黙ってもらっちゃ悪いよ。誰なのかはっきり知って俺言わなきゃ。
うん、僕もそう思ってたんだ。誰かが僕たちのことを思ってこうやって自腹を切ってやってくれてる。なんかそう考えただけで胸がジーンとしてくるよ。
ほんとよね。この学校にそんな人がいるなんてとても考えられないわよ。
おい、今宿直室から誰か教員室の方へ歩いてたぜ。俺たちだけだと思ったらまだ先生が誰か残ってたんだな。きっとその先生だよ、この差し入れ。
そうか、よし、みんな教員室行こう。
4人は教員室に急ぎました。ドアのそばに来ると中から小さな声がするのです。4人は意を決してドアを開けました。
あ、
加藤先生。
明かりもつけない教員室でただ一人机の上に頭を垂れていたのはあの嫌われ者の加藤先生だったのです。
やっぱり、もしかしたらと思っていたら、するとあの声は祈りだ。先生は祈っていたんだ。
4人に気づいた加藤先生が慌てて手のひらで拭った涙を誰も見逃しませんでした。
いや、みんなどうした、最後の仕上げ終わったか。
先生、あの差し入れ、あれ、
うん腹が減っては戦はできんからな。みんなまあ座れよ。
一同は加藤先生の周りに腰を下ろしました。井上君は先生の机の上に聖書が広げてあるのに気づきました。
先生、もしかして先生はクリスチャンなんですか。
うん、そうだよ、私はイエス・キリストを信じている。クリスチャンとしてまあ自分なりになんとか教師としての務めを果たそうとしてきたんだが、日頃十分なことができなかったな。まあ君たちが私のことどう思っているか私も知らないわけじゃなかった。みんな私のことを冷たい、一方的だ、ちっとも俺たちのことを考えないと思ってただろう。どうだ伊藤。
それは
いいんだよ。しかし私は私なりに一つの信念を持ってやってきたつもりだ。それはこのような厳しい受験体制の中で、困難というか一つの鋳型の中にみんながジッパー人からげのように攻め込まれていくのを見ながら、そうじゃない、本当は一人一人が自分の人格を生かして自分の力でものを考え、たくましく生きていってほしいといつも祈ってたんだ。教師は遠くでそれを見守っていればいいと。まあそれがみんなには冷たく映ったんだろうな。今度のことはみんなが最後の文化祭で久しぶりに燃えているのを見て、私も一つささやかな仲間入りをと思ったわけだ。ああ、そうそう、あのタイトルは少し硬いな。もう少し柔らかくした方がいいぞ。
先生、
4人とも顔がほてるような恥ずかしさの中で、何とも言えない心の高鳴りを覚えていました。それは長い間失っていた大事なものを見つけた時の感動に似ていました。次の日の文化祭、3年 B 組の教室の展示物の上には、綺麗なバラの造花に囲まれて君のような言葉が貼られていました。加藤先生に愛を込めて。